ご機嫌いかがですか？キリスト改革派教会がお送りする聖書を開こうの時間です。今週もご一緒に聖書の御言葉を味わいましょう。この時間はキリスト改革派教会牧師の山下正夫が担当いたします。どうぞよろしくお願いします。聖書を読んでいて気がつくことは、イエス・キリストを信じる者たちが聖なる者と呼ばれ、その聖なる者たちが集まる教会がキリストによって聖なる者とされているということです。また使徒信条の言葉も、聖なる行動の教会、聖との交わりを信ずと述べています。しかしその反面、実際の教会の歴史を見てみると、すでに使徒たちの時代でさえ、教会には聖なると称するにはふさわしくない現実がありました。イエス・キリストを通してこの世から召し出され、神の御用のために聖なるものとして特別に取り分けられたとはいえ、実質が完全に清くなっているというわけではありません。そのために、残念な事件が教会の中で起こるということは避けられません。今日取り上げる箇所には、そうした残念な事件が隠されることなく描かれています。それでは早速、今日の聖書の箇所をお読みしましょう。今日の聖書の箇所は、新約聖書、使徒言行録、5章1節から11節までです。新共同訳聖書でお読みいたします。ところが、アナニアという男は、妻のサフィラと相談して土地を売り、妻も承知の上で代金をごまかし、その一部を持ってきて使徒たちの足元に置いた。するとペトロは言った。アナニア、なぜあなたはサタンに心を奪われ、聖霊を欺いて土地の代金をごまかしたのか。売らないでおけばあなたのものだったし、また売ってもその代金は自分の思い通りになったのではないか。どうしてこんなことをする気になったのか。あなたは人間を欺いたのではなく、神を欺いたのだ。この言葉を聞くと、アナニアは倒れて息が絶えた。そのことを耳にした人々は皆非常に恐れた。若者たちが立ち上がって死体を包み、運び出して葬った。それから3時間ほど経って、アナニアの妻がこの出来事を知らずに入ってきた。ペトロは彼女に話しかけた。あなたたちはあの土地をこれこれの値段で売ったのか言いなさい。彼女は、はい、その値段です、と言った。ペトロは言った。二人で示し合わせて、主の霊を試すとは、何としたことか。見なさい。あなたの夫を葬りに行った人たちが、もう入り口まで来ている。今度は、あなたを担ぎ出すだろう。すると彼女は、たちまちペトロの足元に倒れ、息が絶えた。青年たちは入ってきて、彼女の死んでいるのを見ると、運び出し、夫のそばに葬った。教会全体と、これを聞いた人は皆、非常に恐れた。先週取り上げた箇所に、初代教会の姿がこんな風に描かれていました。信者の中には、一人も貧しい人がいなかった。土地や家を持っている人が皆、それを売っては代金を持ち寄り、人たちの足元に置き、その金は必要に応じて、おのおのに分配されたからである。そしてその代表的な人物として、キプロス島出身のバルナバを取り上げて紹介していました。もちろん、バルナバの他にも、貧しい教会員のために自分の財産を処分した人はいたことでしょう。しかし、バルナバを代表として取り上げたのは、 後にバルナバが果たす役割の重要性から考えて、あらかじめここに名前を紹介しておきたかったからでしょう。さて、今日取り上げた箇所には、そのバルナバとは対照的な人物が描かれています。同じエルサレムの教会に属する夫婦でしたが、その心に抱いていた思いは、バルナバたちのものとは異なっていました。アナニアとサフィラ夫妻です。この夫妻は、バルナバと同じように自分たちの土地を売って、その代金を使徒たちの足元に置きました。しかし、処分した土地の代金全額ではなく、一部だけを捧げたに過ぎません。もちろん、一部を捧げたということだけのことであれば、問題はなかったでしょう。資産を持ちながら、全く捧げないよりは、一部でも捧げたのであれば、それは決して非難されるようなことではありません。初代教会の人々が、自分の資産を処分して分かち合ったのは、全くの自発的な事柄であって、強制されての事柄ではありませんでした。全額を捧げることも、一部を捧げることも、誰からも強制されたり、指図されたりしたのではありません。実際このことに関しては、ペテロもこう語っています。売らないでおけばあなたのものだったし、また売っても、その代金は自分の思い通りになったのではないか。このアナニアとサフィラ夫妻の問題点は、代金をごまかしたという点にあるのです。もちろん、他人の土地を売って代金をごまかし、かすめたというのではありません。自分の土地を売った代金なのですから、そこからかすめ取る必要もなく、またペトロが語っているように、代金を思い通りに使ったとしても、咎められるようなことをしたわけでもありません。問題は、一部でしかないものを、あたかも全部であるかのように捧げたところに問題があったのです。この夫妻は、神の目を心に留めていたのではなく、明らかに自分たちの行いが人の目に過大に評価されるようにと企んだのです。どうしてそのような不正が発覚したのかは、使徒言行録には記されていません。アナニアの伏せ目がちでおどおどした態度から、ペテロは察したのかもしれません。あるいは、相場では考えられないほどの少ない金額を全額だなどと主張したために、すぐに嘘が見破られてしまったのかもしれません。もちろん、ペテロには神からの特別な啓示があった、ということも否定はできません。いずれにしても、使徒言行録は、どのように嘘が発覚したのか、ということには関心がありません。むしろ関心は、彼らが行った偽りの行い、そのものに注がれています。ペテロは、アナニアに、悔い改めや自発的罪の告白の機会を与えることもなく、いきなり、アナニア、なぜあなたはサタンに心を奪われ、聖霊を欺いて土地の代金をごまかしたのか、と罪を指摘しています。密かに犯した罪であるならば、まず二人だけのところで忠告するのがイエス・キリストが教えてくださった原則です。しかしアナニアの罪は、土地を売った本人と買った人だけが正確な代金を知っていた、というような秘密の罪ではなかったのかもしれません。ペトロが特殊な能力でそれを見破ったのでないとすれば、アナニアが捧げた代金は素人目にも不信を抱かせるようなものだったのかもしれません。もはや二人だけのところで忠告するような罪ではなく、公然と犯された罪であるために、あからさまにその罪を指摘したのかもしれません。いずれにしても、ここでペトロが使っている言葉遣いに注意を払う必要があります。アナニアに対してペトロは、よくも私たちを欺いたな、などとは言いません。聖霊を欺いた、とか、人を欺いたのではなく、 神を欺いたのだ、と述べています。罪によって被害を受けるのは人間であるかもしれませんが、しかし、罪というのは究極的には神に対する裏切り行為なのです。特に聖霊の宿る宮であるクリスチャン一人一人にとっては、聖霊を欺く行為なのです。アナニアとサフィラ夫妻は、本当のクリスチャンではなかった、などと、簡単にこの物語を片付けてはいけません。教会全体と、これを聞いた人は皆、非常に恐れた、という言葉に表されている通り、恐れの心を抱くべきなのです。いえ、アナニアとサフィラ夫妻がしたように、神の恵みのうちに留まることを忘れてしまってはいけないのです。それではここで番組からのお知らせです。今週のプレゼントですが、今週はボックス190の番組から生まれた Q&A の本3冊セットで抽選で3名の方に差し上げます。プレゼントやお便りの宛先は郵便番号 101-8691 日本郵便神田支店郵便支所箱190番聖書を開こうの係です。もう一度繰り返します。郵便番号 101-8691 日本郵便神田支店郵便支所箱190番聖書を開こうの係です。それでは聖書を開こう、次回のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会、お相手は山下正夫でした。それではお元気で、さようなら。